東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学の教授でいらっしゃる江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。
初めてこの番組にはご登場いただくんですが、江川先生はもう高名な膵臓外科医でいらっしゃいますが、今はどちらかというとその外科医としてのお仕事よりは、今ご紹介したこの災害医療国際協力学、
はい
はい、の研究の方に軸足がある。
そうですね、皆さん全く聞いたことがないあの名前の分野だと思いますけれども、
はい、
一体災害医療国際協力学って何をするんだろうと思うと思うんですが、外科医としては手術が、中心になるんですけれども、そういうことから比べると手術は今ほとんどやっておりませんし、むしろ災害においてどういうあの人々のニーズ、それから保険っていったことに対して対応するか、でそれに対して国際的に協力しながら、ある意味では何をやってもよろしいというふうな、あのミッションを持っているというふうに自分では思っています。
あ、そうですか、はい、さてで今月はそうしますとどのようなお話を伺えるでしょうかね。
はい、今月は今年の3月に仙台で開かれました国連防災会議において、保険医療、英語で言うとヘルス、人々の健康というものがどういうふうにして取り入れられたかという、そういうお話をしたいと思います。
はい、今回の国連防災世界会議では、それこそ災害医療の分野においてはかなり革新的な展開があったと言えるんですよね。
そうですね、仙台防災枠組みの前に兵庫行動枠組みというのが防災の枠組みだったわけですけれども、はい、これが10年間続きまして、その中でヘルスという健康という単語を検索しますと、1万語以上ある中でたった3回しか使われてないんですね。災害の時には命を救うということが非常に大切なことだったために、健康は当たり前だろうというふうなことで、見過ごされていたのかもしれません。それが新しい防災枠組みになって、なんと34箇所も増えました
今回。
はい、
そうですね。なんかでもその防災枠組みにそれほど健康について触れられるについては、その前にですね、これも画期的だったシンポジウムが開催されて、それにかなりご尽力されたと伺ってるんですが、
はい、ワシントン DC、 アメリカのワシントンで、災害医療の専門家と国連の関係者、WHO、 それから災害医療に対応する緊急医療をやっているような人たち、こういう方々を集めて、国際シンポジウムを開くことができました。
はい、
それがタイミング的には、国連防災会議の前に非常にいいタイミングで開催することができて、WHO も非常に喜んでくれたという国際シンポジウムになりました。
なるほど、いわばその一本の矢をすでに放っていたので、今回の防災枠組みにも30数箇所も触れられることになったと言えるんですね。
そうですね、ヘルスは大事だということはみんな分かっていたんですけれども、実際にその文言として入れるためには、いろんなところから声が上がる必要があります。
はい、
一つの国だけではなく、たくさんの国、それからたくさんの国連関係機関、それからたくさんの科学者、あるいは政治家、そういった方々からいろんな声が上がると、ヘルスを入れないといけないねというふうにみんなが動くわけですね。
なるほど。で、具体的にはどんな内容になってるんですか？
はい、それは災害の時には健康が非常に大きな被害を受けるということを、当たり前ですけれども、ちゃんと文章にして書かれたということになりますし、それから各国々で災害医療の体制を整えること、それから災害医療に対する教育を行うこと、それから特にですね、メンタルヘルスのを必要とする人たちに必要な医療の提供がなされること、こういった文言が入っています。
なるほど。まさに東日本大震災の時は医療の現場も大混乱だったんですよね。
そうですね、非常に混乱しました。ただ日本は、我が国はですね、1995年の阪神淡路大震災の後に災害医療の体制を整えたので、非常に多くの医療的な支援というものが全国から寄せられました。でそのネットワークがですね、非常にうまく動いたというのが東日本大震災 だと思います、
うん、なるほど。ただそれまでは災害と医療の結びつきっていうのはやっぱりその命を救うとか怪我をした方を治すとかそういう観点の捉え方はありましたけれども、今回の震災のように長きにわたって避難生活が続きますと新たなその心の病も含めた健康へのケアが必要だということが本当に初めて今回の震災で浮かび上がりましたからね。
そうですね、ですので、あの緊急医療以外 の、あの医療それから保険といったことがですね大変重要な意味を持ってくるわけですね、うん、でそれに対して備えをするというのが、うん、あの防災枠組みになっています、
は
あ、あの東日本大震災の時にもそうですけれども、うん、災害が起こると病院も無事ではいられません、
そうですよね、
したがってですねその病院がどうやって地域医療を支えるための機能を発揮するかというのは大変大事な取り組みになります、
そうですよね、
例えばアフリカでエボラ出血熱が起きましたけれども、
は
あ、ああいうウイルスの災害は皆さん災害とあまり思わないかもしれません、だけどあのウイルスに対して病院だけでは対処できないんですね。ああいうウイルスがあることでそこにトラックが近づかない、物が運ばれない、人が行かない、そうすると病院が機能できないということが起こります、
はい、
そうすると病院が地域の医療を守ることができなくなって、
うん、
結局エボラ以外の病気でたくさんの人が亡くなったということが起きます、
は
い、ですので防災枠組みはそのようなですね、保険や医療の分野とそれ以外の分野がお互いに助け合って、うん、災害という非常にこう複合的な現象に対応するようにということを謳っているわけですね、
なるほど、はい、今朝はまず、今回の仙台防災枠組みに盛り込まれた災害医療について伺ったんですが、今度はそれを受けてですね実際のその現場災害医療の仕組みが今変わりつつあるんですよね。その辺を次回は伺わせていただきたいと思います、
はい、
井川先生今朝はありがとうございました。
ありがとうございました。